第52回貢献登記から見えること2資料29をご覧ください。東京家庭裁判所と書いてあるので、このケースの舞台は東京都内。平成22年3月20日に始まった貢献案件であることがわかります。令和5年3月においても継続しているので、すでに13年間と長きにわたっています。主役である青年被後見人は昭和29年生まれの方で、後見登記に性別は記載されませんが男性です。障害を持って生まれ、兄弟姉妹もなく両親が亡くなっています。青年後見人 A は平成28年11月10日に家庭裁判所から選任されています。登記は11月16日。A の下に成年後見人であった者として B と C がいます。記載内容を見ると、B は平成22年3月20日に後見人となり、その後平成28年9月13日に辞任していることがわかります。C は平成28年9月14日に後見人になり、2ヶ月後の11月11日に後見人を辞めていることがわかります。まとめると、後見人は B から C、C から A に変わっています。最初の後見人 B は非後見人のおじさんでした。非後見人の両親から、何かあったら息子を頼むと言われ、両親亡き後、約束を果たすために甥の後見人になったのです。その後、どうして C、そして A に変わったのかを説明する前に、成年後見監督人部分の説明をします。今の成年後見監督人は X です。平成28年9月13日に就任しています。成年後見監督人であった Y は、この案件が始まった平成22年3月20日に就任し、5年7ヶ月後の平成27年10月20日に辞任しています。成年後見監督人 Z は、前任者の Y と交代する形で、平成27年10月6日に監督人に就任し、1年後の平成28年9月14日に監督人を辞任したと思いきや、そのまま成年後見人 C となりました。ややこしいですが、成年後見人であった C と成年後見監督人であった Z は同一人物です。この案件で、当初のおじさん以外、後見人、監督人は全員弁護士です。C と Z が同一人物なので、総勢4名の弁護士が関与している案件となります。いずれの弁護士も家庭裁判所に後見人または監督人候補者として登録しています。その4名のうち本人に会ったことがあるのは1人で、あとの3人は非後見人に一度も会ったことがないと親戚から聞いています。それなのに報酬として、これまでに総額2000万円近くが支払われているそうです。実は、非後見人のおじさんである後見人 B が、自らの老いを感じ、自分の娘、非後見人のいとこに後見人を引き継ごうと思いました。非後見人は B の娘家族と同居していたこともあり、B の娘も後見人になることを快諾しました。ついては、B が後見人を辞めたいという手続きと、後見人に B の娘を追加してほしいという手続きを家庭裁判所に取ったところ、B が後見人を辞めることは認められましたが、B の娘を後見人にすることは認められませんでした。そして当時、成年後見監督人であった Z が監督人を辞任し、成年後見人 C になったという経緯があります。なぜ B の娘ではなく弁護士が後見人に選任されたのかと B の家族が家庭裁判所に苦情を申し入れました。 するとそれを嫌がってか、家庭裁判所は後見人や後見監督人の候補者名簿にある弁護士を後見人や監督人に追加し、入れ替え、このような複雑な登記になっているのです。登記事項証明書は、その後見の様子を物語るものでもあります。